くりみさん、何から聞きましょう。
いや、私は以前ね、里山でお会いしてびっくりするお話ばっかりだったんですよね。どれから行こうかな。
ピーターパン、
あ、ピーターパンですね。25、6年前でしょうか。
あれはあのこっちにニューヨークから持ってきたのはサンジンさんですか。
そうですね、もちろん一人じゃありませんので、ね、お金がかかりますので、3名だったでしょうかね。
3名
あの会社から派遣されまして、はい、オフオンブロレーとオフとオフ、まああの劇場の規模でオンブロードへ、ただ小さくなる。
なるほどなるほど。
もう小さいとこで
やってたんです。
はい、これあの騙せるなと思いました、
ね。日本人だったら騙せる。
はい、まあほとんどねぬいぐるみがね、これあのアメリカはね精度低いんですよこれ。で日本のぬいぐるみ技術はもうものすごいですから、これに日本のぬいぐるみ技術と、そのフライングだけ素晴らしかったんですよ。
だからあれでしょ、あの、はい、榊原郁恵さんのでしょ。
まずそれを買いましてね、あの上演権を、それとそのフライングの、もう今までね、猿之助さんなんか言ったら明らかにダラーンとしてるでしょ。猿之助さんのがね、大体これが10キロぐらいなんですよ。画期的に時速40キロぐらいです速さが、バーン。当時25、6年前経典同士の速さだったんですよ。ところがこれだともうあとビジネスになりますからね。これを学校でに演劇、学校演劇に持っていくと非常に予算が少ないんだということで、そこからもうやはりね、おやじたちはあの戦争で負けましたんでね、もう仕返ししてやろうと思って。儲けましたね。
儲けた。はい、だってね、主役の榊原郁恵、ね、ギャラノーギャラですよあれ。
ちょっとね、1曲出して、あと落ち目になってきたんですよ。
そうでした。
で当時、堀会長が僕に、まあ、土下座はしませんでした。なんとか自分の分かりましたって言うんで、その代わりギャラはありませんけどって言ったら、まあ、1分ぐらい考えて、まあいいですって、ギャラなし上演権はあの100万円ぐらい払いましたっけね。でね、年間で5億円ぐらいある。はい、
うわ、
それで2階級特進しました。
おめでとうございました。いえいえいえ、
その後失敗してまたあの1階級下がりました。
2歩進んで1歩下が
る。そうですそうです。
まあ進んで、
はい、そのブロードウェイには国費留学で一番最初行かれたんですか。
18万円もらいましたね。
当時18万でしょ。
そうですね、32ぐらいの時ですから。
月々、
はい、
いや
で、あの社員でしたからね、給料の方の方にで18万円で結構なもんでしたよ。円が強くてね、100円切ってたぐらいでしょうかね。でこう言ってたら、ま、あのニューヨークにもマクシムができまして、当時80ドルっていうから、安いなってね、月1回行ってましたけどね。
つい最近もあの芸能界では松たか子さんが福岡公演に来た時に、はいはい、あの三人さんにコメントくださいって言って、行ってきたでしょ、はい、
電話ありましてね、どうも当時絶頂の人気だから、まあ、お父さんがあれ、ドン・キホーテ の, あのラマッチャのところに当てにならんって言うから、でそれ一言で、あとは先輩にこう揺すっちゃったんですよね。これ1ヶ月これでモテるでしょうと、支援女優がということで、
はい、どうですか、あの、はい、ケンちゃんは一緒にほら暮らしとって、
そうですね、まああの波乱万丈そのまんまもう表現してる、方ですんで、まあ、今日はですね、まだちょっと下の、ね、滑らかさが足りないかなっていう感じになってますけど、
最近怒ってるんですよ、私は。
怒ってる、
はい、
なんかジーパンに、
まあ、今日はジーパンにジーパンに怒りましたけど、ね、いろんなこと怒ってるんですよ、ね、
例えばどんなこと。癒しの流行、
あれはひどいですね。
ひどいですか。
はい、癒しっていうのは例えばですよ、もう死に瀕してる方々こそ有効でね、なんで若い人が癒しを求めるか。
ああ、なるほど。
おっしゃる通り
です。ヒーリングとかね。
癒しの商業キャンペーンってやつ
ですね。だから日本人の若い人戦場行かないから、そんなのんきなこと言ってるけど。
この前は BBS でその芸能と芸術の話があって、
はいはい、
所詮多くのパターンでは芸能でしか成立しえないと、はい、いろんなことが、っていう話をされてましたよね、あのあたりもちょっと聞かせてください。
なんて書きましたっけ忘れちゃうんですけど。
ああ、これ
や。芸能というのは誰かに伝承していって、例えばですよ、お夢ともそうなんだけども、そういうのが必要なんだけど、芸術はもう唯一己でもう終わるということでいかないと、その辺の違いがあるんじゃないかな。で 120% を俺の表現で追求するのが芸術で、芸能というのはまあ 80% ぐらいにしてですね、まあ、横の広がりというのが
エンターテインメント、
エンターテインメントが芸能ではないかなと、は
い、そのそういつも、
はい、
谷さんはほら島原の方で劇場立ち上げて、
はいはい
ね、
はい、
その何ですか、ケンちゃんにオイディプスなんかさしちゃって、
ね、
やっぱりそうそう、うん、この人オイディプス一人舞台やる、
はい、そうなんです実は、
あれ、
ね、ギリシャ悲劇ね、
はいはいはい、一人舞台をやらせていただきました
。まっとうな、まっとうなオイディプスや、
もともとそういう演じるとかそういうことでは、
まあ、高いませんで
した。少ない方でしょ。
はい、はい、もうそう
なの。捕まったんですよ。
結局 お相撲と同じで、思考がね、思考を十分にしないとね、怪我しちゃうんですよあれね。
そうですね。おっしゃる通り
だ。思考、その相撲におけるあの思考が、ギリシャ劇であったり、シェイクスピアであったり、近松であったりするわけなんですよ。基本的にはもうセリフ術というんでしょうかね。それをまあ即なんていうかな、取り組みをしちゃうんで、みんなガタガタ喉が潰れたり骨折したり、こう危ないことになっちゃうんで、まずはそういうきちっとセリフを言えるという。
ケンちゃんはどうですか、その筋は良かったんですか。
これがですね、この喉が、
喉が、
どうもね、野球の時2軍が長かったんで、2軍じゃね、わーがわーとかなんか言うだけでしょ、やりるだけでしょ。
最高、
最高、すごいって思いますからね。
声がいい、ものすごいんですよ、これが、
声が、
あ、
いや、そこだけなんですよ、声だけなんですよ、
あ、だね、だけって言ういないんですよね。
あのね、舞台があるんですよ、生涯バカチンって書かれた子、
はいはいはい、
へえ、それは座右の銘なんですか。
僕らの友人の、まあ、まあご存知でしょうけども、120年の金物屋のご主人が
先ほど
学生演劇やってたって言うからって言ったら、なぜかですね、その初代が岡山から、なんで島原に来たのかなと思ってましたら、いろいろ見たら、こう海外に実地って書いてあるんですよね。実地、手品
の、リスナーの皆さんにちょっと説明しておくとですね、三人さんは今信平走るっていう、なんていうか脚本を書いていらっしゃるんです。今第何巻まで行く
の。今ね、第7巻を、第7巻っていう第7部を書いてます。
で、井ノ原さんの、いわゆるご先祖がもともと
岡山
の方が島原にある某ご縁で江戸時代に来るんですよね。
正確に言うと明治10年ぐらい。
あ、10年ですか、
はいはい、もちろん江戸時代に生まれ
ですよね、来られて、そして、その今に至るんだけれども、そのあたりのなんていうんですかね、こう史実をきちんと調べられて、でそれにこうフィクションを加えながら、その今本書いてらっしゃるんですよ。これがね、書斎に行くとね、酔っ払ってこの本は読めんよなっていうような本がいっぱいゴロゴロゴロゴロ古書がありましたね、あれ転がしてるだけでしょ。
まあまあ、もう始まり方そうなんですがあれね、古文書の手引きっていうのがあるんですよね。
でまたその手引きの手引きっていうの
があるんですよね。
あるんですよ、古文書の手引きの手引き。
はい、こんなふうに書いてあるのは、こういうことなんだっていうのはね、 で実地っていうのが今で言うと、はい、例の今ブームですがスピリチュアルな霊能者っていうんでしょうか、二千中富士生八言うんですけど
がその
主人公なんです、
主人公なんです、はい、その、まあ、ご先祖様なんですよね、はい、でまあ場面的にスペクタクルなこうところも出てきたりとかね、いろいろするところ、
まあデタラメなんですけど
いやこれね
ファンタジーも
ある、そうそうそう、
ファンタジー、ファンタジーが入ってます。
例えば島原っていう言葉の語源っていうのも
島パーラーっ
ていう、島パーラー、
縄文時代の
島パーラー、はい、
言ってしまうと水が湧き出る地っていうことなんですよ。
へー、
ですからその時代からそうだったんでしょうね。
じゃあ島の、ね、はい、ね、
島の原っぱっていうのはあれは当て字でやった
、当て字じゃん、
はい、後で
当て字、
島パーラっていう音に漢字を当てて、
漢字なんて最近ですからね。
そうですよね、
漢字ってね、
うん、島パーラ
7世紀ぐらいですか。
いや最近の話
ほとんど、
はい、ですからほとんど音の方が先でね。
そうですよね、
で、一人暮らしのコツが、
はい、
定年がない仕事をしろ。
そうです、
はい、ですね、
定年がない仕事、
それから貯金をしない、うん、するな、
するな、
はい、それから 家を他人のたまり場にせよ、
はい、まずですね、玄関にですね、入り口のところにですね、早めが別館っていう看板が一つついてるんですね、これ早めがっていうのはさっきの話にも出てた金物店の井ノ原さんのところが早めがなんですね、その別館として自宅はあるっていうのは、なんでかっていうとそこに集まってくる、例えば
金持ちでないアーティストね、
そう、まだ金を掴んでないアーティスト、
軌道線が掴めないアーティスト、
その人たちをどうしても援助してやろうと、要は島原に来た時は
酒飲み相手が欲しいだけなんです。
そこで例えば酒飲んで、料理がうまいんです、
うまいんですよ、
素晴らしい。
今ちょっとね、印象が最後で変わられた、だから聞いてる人はね、高圧的なね右翼という人が思ってたのが、いや違うと、エプロンが似合う人なんだというところで、
エプロンはね凝りますね
毎週毎週なんか器が増えてくる、
そうそう、置くとこもないとに増えますもんね。
そうなんですよ、
お嬢します。
でめちゃくちゃ高いんですよね、陶芸家のはね、自分でやってるからね
でもそれを普通にね平気で割っちゃうんですよすごい、この前ですね、土鍋のものすごい高いやつをね、陶芸家のやつを買ったんですよ、それをね普通にね、あんまりこう
酔っ払って
嬉しがるからだんだん弱ってくんでし
ょ重いものは持てなくなってますから
涙出たね
いろんな意味でね、
居酒屋でもね大皿をね、みんな平らげた大皿をね、返すときにね、おかみさんをね、持てないよおかみさんとかって呼ぶんで
土鍋はね、
土鍋は重
かった、気をつけた方がいい、
もう何十年ってかかりますよ、理想の土鍋に合うのは。
土鍋はね、
何十年ね、
あったんでもあって、
いや、巡り合った
んですよ、巡り合ったん
ですよ、で、数ヶ月で
割ったんですよ、
重かったんですね、片腕で耐えなかったっていうね、
いや、そう
ね、やっぱりね、人間、自分が持てるものしか持てないんですよ、
そうですね、
今は女子がおりますんで、器もあまり割れなくはなったんですけどね。
そうか、時間がそろそろ来たようです、はい、いかがでした。
いやー楽しかったですね、
楽しかったけど、あとでどう編集しようかな
今オーバーしてるんですね